今日は良い天候が与えられて、少し良すぎるかなと、暑いので良いと言っていいのかどうかというのもあるんですが、まあ、でも今日はまだ守られて感謝だなと思うんですけども、先週は本当に日曜日どうなるのか、まあ、台風自身も僕はどこに行くんだろうって、まあ、もし思いだったらそう自分でも思ってたんだろうなっていうぐらい誰も予測がつかない台風だったので、果たして礼拝できるのかどうかと、そうした本当に私たち改めて私自身も先行きが見通せないっていうのは本当に不安だなと強く思わされました。まあ、ましてや先週は私は違うところに行きましたから、まあ、実は皆さんとお会いするのは2週間ぶりでも、皆さんは2週間ぶりじゃないというすごい不思議な中にいるんですけども、あんまり教会の様子も見えてないので、どうなんだろうなと、まあ、見えないからもう神様に全部お任せしますというふうに覚えるのは感謝なんですけども、見えないということはまたすごい大変なことだなと思わせられるとともに、見えてるようで見えてない、分かってるようで分かってない、改めて思わされました。同時にじゃあ見えるようになるっていうのはどういうことなんだろう、今日のこの箇所から見えるようになる、何を見るべきなのか、そのことを本当にまた聖書から学ばせていただきたいと願っています。その見えるようになるという出来事も、その最初にイエス様がエリコに近づいておられたという、エリコというのは非常に当時重要な町で人の行き来の多い、まあ、いたら大都市、まあ、そこで一人の目の見えない人が道端に座って物乞いをしていたというんです。一番行き来のあるところなので、物乞いをしたら、まあ、一番効果があるといいますか、一番そこがいいだろうというような場所、ただ、まあ、いろんな人が行き来しているので、まあ、そこでイエス様も、まあ、できたらそんなところで何かトラブルが起こってはということで、みんなやっぱ緊張はしていましたし、まあ、すっと通り過ぎたいということもあったかもしれません。そういう中で、まあ、物乞いしていた人たちが群衆が通っていく、まあ、行き来の多いところであってもちょっとこの足音は普通じゃないなと思うほどの群衆だったんでしょう。でそれで何事かと聞くと、イエス様がお通りになられる、まあ、どこかでイエス様がこういうことをされた聞いていたかもしれません。同じように目の見えないそういう人同様に物乞いするような仲間があったかもしれません。でそういう中からもしかしたらイエス様に癒された人っていうのがいたかもしれない。まあ羨ましいなと、自分も目が見えたらイエス様を探し出したり、あるいはどこかにいると自分の足で歩いてそこで癒してくださいって言えたかもしれないけど、残念ながら自力でイエス様のところに行こうというのはできないと思っていたら、イエス様の方が来てくださったわけです。この人は大声、ダビデの子のイエス様、私を挙げてくださいと、まあ、さ言ったというわけですから、周りからしたら突然目の見えない人が触り出したということになるわけですね。でなんだなんだなんだって言うと、イエス様憐れんでくださいっていきなり物乞いが叫び出した。実はこの時イエス様はエルサレムに向かう途中でした。年に一度の杉越の祭りというユダヤで一番大きな祭り、それに参加するためでもあり、イエス様ご自身は実はこの後十字架にかかられる。 ただでさえ年に一度のその大切な時期である、またイエス様のご様子がいつもと違う、すごく緊迫した様子である、またイエス様の評判っていうのが、この物乞いの人が憐れてくださいっていうほどに、まあ、いろんな人たちに広まっていて、反面イエス様を危険人物とみなすような指導者たちも増えている。そうした中で、まあ、バーッと大声で叫ぶという、まあ、言ったらトラブルが発生したので、先を行く人たちはイエス様を守らなければって多分こうなったんだと思うんです。まあ、分からなくもないです。いつもと違うぞ、エルサレム、そこで指導者たちはイエス様がそこで入って礼拝捧げるということに対してよく思ってないんじゃないか、まあ、なんか衝突が起こりえる可能性はある、まあ、そうするとローマの軍隊までやってきてって大変なことになるかもしれない、俺たちがイエス様を守らなければ、そんな意識が多分あったと思うんです。そんなで誰かがいきなり叫び出したわ、まあ、SP みたいな人たちがシューここはそうなってもおかしくないよなと思うんですが、でもその物乞いの人は黙らなかったんですね。あれください、目の見えない人は叫ぶしかないわけです。どこに群衆でひしめいてるわけですから、その群衆の中のどこにイエス様がおられるかわからないから、自分から近づけない、だこっちに気づいて来ていただくしかない、会えてください、これはこの人の本当に精一杯の祈りだったと思うんです。目が見えないでイエス様がどこにおられるかわからないというのは、まあ、私たちの見方であって、実はこの人はイエス様がおられるということが見えていたわけです、心に。そしてこの方が救い主だ、ただ無条件で救ってくれるかというと、イエス様がその辺見つけて、あんた来なさい救ってあげよう、そういうものではないんですね。必要もないのに救ってあげようっていりません、まあ、そういう人にはさすがのイエス様でも与えることができないわけですし、あとそれがまた後でもお話しますが、それが救いではないんですね。本当の救いは神様と断たれたその関係が回復され、神様と永遠に共にいること、神の家族とされること、それはもうあんたを今日からあんたを神の家族とするからって神様の側から招くだけでは成立しないです。こちらがそうしてください、双方の同意によって関係というのは成り立つ。だからこそ求めています、私を憐れんでください。ですからその祈りは、ああしてください、こうしてくださいとイエス様なんとかこっち来てこうって掴むではない、イエス様と関係をしたいんです、でもその方は神の子です、降りてきてください、まあすでに地上におっては来てくださってるんですけど、こちらに近づいてほしい、でも私もまだ隔たった屋根の中にいる、まあ、それも見えてるわけです、自分ではどうすることもできないっていう中にある、なら近づけないのであなたが来てください、憐れんでください、この憐れんでくださいの一言に本当に深いその人の願いが込められているんですね。残念ながら先を行く人たちは 見えてなかったんです。見えているのは、まあ、イエス様は大切なお方である。ところが何か突発的なトラブルが起こったから、これは何とか収めないといけないっていう、それだけのことです。その人がどんな思いで、またそのことに対してイエス様がどういうふうに思われるか、もっと言えば、この先を行く人たちは祈ることができなかった。イエス様に尋ねることができなかった。イエス様のことを大切に思っているようで、イエス様のその心の中、このことに対してどう思われているかということを見えていないというか、見ようとしなかったんですね。本当私たちにもこれよくあることだなと思うんです。自分の思いにいっぱいいっぱいになって、神様はこのことに何を成してくださるかと、その先を見せてくださいと思わずに、もう自分はこうだから、だからこうなんだって、もう結論出してしまう。だからこうあってはいけない、こうでなければならないと、どんどんどんどんこの出来事の支配者、自分が中心に歩んでいくものとなってしまって、神様ですからと言っているようで、全然その中に神様が入ってこれない。神様と共にあって、神様はこのためにはこうでと関係を持っているようで、実は全部自分で完結している。